実は、この工藤さんの本を読んで、私は、たまたま、近くのほほほ座の、方にも来てもらったことは、はるかの人に話してもらったことはあるんですけども、ほほほ座に行ったら、チラシやフライヤーが置いてあって、柳亭しがらきさんの、京都落語会っていうのがあって、12月12日で、鴨川カフェにて、今日やん、これ、今日やん、みたいな、それを手に取って、今日やん、と思って、18時30分、今日やん、私、ちょうど工藤さんの本読んだとこやわ、みたいな感じで、前にも読んでて、2回目読んだ、その後で、ですぐに電話してみたら、なんと、その日で、まだ大丈夫ですよって言われて、ほんまかいなと思って、そのまま行って、でも、これは、そういう、ほんまにライブハウスみたいな感じで、鴨川カフェというカフェの奥に、椅子が20ぐらい入るかな。そこにちょっと、台を置いて、で、それで落語さんが話をするっていうのがあって、それが私の初めての落語体験で、すごく面白かったんですね。面白かったのは、じゃあその内容が何やったかって言われても忘れてるんですけど、その20人ぐらいで一番前の落語家の正面の席が空いてて、みんな遠慮しはったんですよね。で、そこでもうまともにそこに行って、そしたら、ほんと顔の表情も全部見えて、で、しかも来てる人は好きで来てはるんで、私が初めてやって言ったら、この落語さんはね、こういう人でね、とか、隣の人が説明してくれはって、もう、来る人もそこで一緒に場を、なんていうか共有するっていう、そのノリが最初からあるっていう、そういう雰囲気の中で、そのノリが、素人は、ここの場所じゃないよじゃなくって、ほんまにみんなが楽しむみたいな感じで、普通に座ってはる。で、落語さんが始めたら、話さはる表情が面白くって、言葉と表情と手の動き、それから目がどう動くかとか見てると、一人やのに本当に三人の登場人物を演じきらはるみたいな、言葉で。その中、ノリと間みたいなものが面白くて。で、わ、こ、これって私ラジオやってるのにこういう世界があるって知らんかった。ラジオも一応言葉のやり取りなんけど、あんまり意識したこともなく。で、私、真ん前に座ってしまったために、お客さんの方を見れなかったんですけど、でも、笑いっていうのが、みんなあったかいし、笑いがあることによって、そのバーがまた出来上がっていくっていう、その波みたいなのが両方から来て、で、演じる方も、それを見ながらっていうか、感じながら言葉を出していかはるっていう、そのやりとりが、また音楽のライブとは違う感じがしたんですよね。もっと、たまたま狭い場所でやってたっていうのもあるんですけど、だからその、お客さんあっての落語みたいなところも、面白くって、なんていうか、落語を学びたいっていうより、バーをどう作っていくのかみたいな、その空気感みたいなのは、すごくもっと感じてみたいなって、私が勝手に感想を述べて、聞いてる人は何のこっちゃ分からんと思うんですよ、と思ったんですが、
い
それ
やいや、
はたまたま小さい場所やったからかな。
すごくいい感想を聞いて、私も今聞きました。
何が伝わったかどうか分からへんけど、聞いてる人に。
場の空気というか、逆に言うと、今度は寝ててもいいとよく言われるんですよね。落語聞いてたら心地いいから、寝るのは決して演者に悪い失礼なことじゃなくって、やっぱり聞いてて心地よくなって、これ寝るのは演者の方はどちらかと言ったら、自分の芸が心地よく伝わってるんだなと思うぐらいに、いいんだというふうに言われたりもするので、それも私もよく寝ますし。
そうなんですか、授業みたいです。
だから本当ね、やっぱり心地いいっていうことで、やっぱりふーっとなって力が抜けていって寝るというのは、本当にね、やっぱり寄席とかでにあるので、かぶりつきで熱心に聞いて、 なんかこう肩に力入って芸を堪能しようみたいなじゃないまあそこでこうゆるゆるとこうなんかこうたゆとう感じでなんか、ね、寝てたらえ話終わったのみたいなっていうのもなんか落語およびその落語界寄席ではありというかまあ全然悪くなくってというのにあのなんか私はあの自分も寝るからそうだよなと思うところはあります。
もしあの海外から来られる方が落語をあのあじゃあ聞いてみたいな見てみたいな行ってみたいなって思った時に言葉としてどうですか？落語で使われる言葉っていうのと私たちが日常で使っている言葉となんかこう違いがあったりとかあのしますか？
ほぼ同じですね。
あの
古典と言ってもあの江戸のことを江戸の情景を、そのまんま2025年2026年に持ってきてるわけではないのでそこで作られたものを
そうなんですね、
あのその時代の人に聞いてもらいたいなと思って今の演者さんはやってますのであの言葉としてそんな普通の言葉を喋ってます。たまにその、あの単語として今通じない単語があったとしても、うん、それはもうなんか落語家さんたちはそういうもんだと思って、まあ、説明しないでそのまま流して喋る場合も多いようですけどもそれは逆に言うと話の流れでその単語も分かるだろうということであえてこう説明しなかったりしますからそういうことはあるにせよ後の言葉は、まあ、ほぼ普通に誰でも分かる言葉であの落語をしていてだから麦ちゃん聞いた時も多分その人は新作落語と古典落語両方されたと思うんですけど、うん、古典落語の方でも全然おかしくこう聞こえないわけではなくって普通に耳に入ったんじゃないですかね、うん、
その今おっしゃった古典落語っていうのはもう何代も何代も元々の話があってそれが何十年何百年かわからないけどあのパターンみたいな話のパターンがあってそれが繰り返されるっていうか現代版の形でも言われるけれども
そうですね、まあ、ある意味テキストではないけどもテキスト化されているようなもんですね、う
ん、で新作っていうのはあの今のことだったりするの
演者さん自ら、まあ、作る場合が多いですね。あの落語のこう形に合わせてで自分で作ってあの話をするというのが新作落語なのでまあ、あのでその新作落語は当然あの今の言葉だというふうに、まあ、分かるかと思うんですけども、古典落語だとしてもあの2025年26年の人が聞いて何の違和感もないあの言葉で喋っていると思います。
言葉一人の人が演じると、うん、例えばその登場人物の違い年齢とか、うん、ジェンダーとか、うん、立場とか、うんそういうのが違うっていうのを言葉だけで表現することになるじゃないですか、うん、その辺はどんなふうに工夫されてたんですか？
それはねもう単純に紙下なんですね。紙
と下
あの舞台とかでも紙と下ありますよね。紙手と下手と、奥と手前というか見てる側であの向かってでいうと向かって前に舞台があります。皆さん、
はい、
前に舞台があります。
はい
舞台の右手側を上手と言います。
ほう、右手を上手、はい、
左手側を下手と言います、
はい、
で上下というのがまずそこで上手と下手があります、
はい、
であの落語家さんたちが首をちょっとこう右向いたり左向いたりしてるんですよね、
うんうん、
年上の人が年下の人に向けて喋ってる時は上手の方から下手の方にこう首をちょっと向けてるはずです。でまあ変な話ですけども、まあ、男性と女性とで言うと、まあ、男性が女性に話してる時は上手の方から下手の方に向いてるはずです。それで、まあ、ある意味上下であったりジェンダーであったりなんかそういう違いを表す時は、まあ、一つのルールとして、上手から下手見る場合はこういう人ですよで下手から上手を見るときはこういう人ですよっていう差があるんですけども、
うん、
それはあのでもやってる人は演じ分けてますけども 聞いてる人はそこまで演じ分けてるとは多分思ってなくても、うん、
私分かってなかった全然。
でもこの分けてるこう振ってることによって、あ今この人が喋ってんな、あ今この人が喋ってんなっていうのは自然に見る人はおそらく分かってるように、まあできていると。なんか勝手に右左、好き勝手に首を傾けてるんではなくって、一応一つのルールがあって、そのルールの下でこっち向いてますよ、こっち向いてますよ、でその違いだけで、まあ、そう想像する方は あそういうことだ。だから声色として別に女性の声をするわけでもないですし、声の違いをそれほど多分演者さんはそんなに男性と女性の声を違ったりしないし、子供の声と大人の声をそんなに違った声色を分けることはなくて、まあ、どっち向いてるかっていうことで、まあ、見る方は意識してないにせよ、あ今こっちの人が喋ってんなっていうふうにこう分かるように実はなってます。
例えばじゃあ新作落語の女子会、はい、年末の女子会だとするじゃないですか、うん、そしたら女子女子女子だったしたら、はい、上下はどう、
もうその時はもう女子やから関係なく、うん、まあ女子の先輩だとすると先輩が後輩に言う時は上下があるかもしれないですね。入社10年目の人と新入社員だと、まあ、入社10年目の人の方が一応こう上から下の方に向かって、ね、なんとかちゃんとかって言ってるかもしれない。
龍太さん ご存知でした？そういうルール。私知らずに見てた
一応まあテレビとかで見たことはあるので、演じ分けのやり方をどうやるかとかはなんとなくはっていう感じですかね。
すごいですね。そこに怪獣とか出てきたら、もう仮に、まあ、竜とか竜とかこうで出てきて、この落語の中に、
あその時は多分ね、またねその演者さんはどうそれをどう表現するかっていうのを多分考えて、どうしようかっていうふうにおそらくした上での所作をしていると思います。何もなしにそこに怪獣を表すことはなく、この怪獣をどうしようかと、で怪獣を見る人たちはどのように怪獣を見ようとするのかっていうのはこうちょっとこう意識して、
じゃあ神と下ってすごい象徴的に意味があるんですね。象徴的っていうか何かを区分するっていうことで、でもその区分がなければ役割分担っていうか、その一人の人が演じるときに混乱っていうか、ね、演じる側が特に混乱をしますよね。
そうですね。だからよく笑い話で新作落語の有名な今有名な人が全然落語なんか知らないまま噺家さん落語家さんになったような人がいるんです、その人は最初こう首の上下の振り方知らなくって最初やってて、まあ、その時 の師匠の人たち偉い人たちから君はそれも知らないのかというふうに言われたという笑い話が、まあ、その人はそれで知らなかったのをまあ言って、まあ、笑ってもらって、でもそれぐらい知らないまま落語家やってたんですっていうのはよくね枕で言うような話なんですけど、
見ててもう一つ印象的だった目線、
はい、
その下と神だけじゃなくて目線もなんか高さを区別していて、それが私の分かってない人間でもその目線が意味があるっていうか、っていうこう人その役割によって違うっていうのが面白かったんですが、はい、目線はまたルールがあるんですか？
いやそこのねルールは私もそれは知らないですけど、でもやっぱりこう どう見るかっていうことで、これがよくね、若手の人たちが稽古を師匠からつけてもらうときに、まあ、こっち入り、まあ、なんか来たから隠居さんのお家に誰かが訪ねてきて、で、まあ、隠居さんが、まあ、こっち入りとこっちに入りなさいというふうに家に招くときによくその目線は違うとかね向こう行き過ぎてるとか、だからやっぱりこの距離を表す目線になってないとこうそれは違うというふうにこう指摘されて、やっぱそれは難しかったとい こう思い出話をされる人が多いので、麦ちゃんが言ったようにやっぱり目線でこうというのはやっぱり どれぐらいの距離であるかということをそれによって分かってもらわないと、ね、お客さんに行けないので、うん、そういうのこう視線の中なんか違うかったらすごく師匠からその視線は違うな、うん、近すぎるとか遠すぎるとかなんかそういうことで、うん、あの若い時にあの教わったっていう話もなんかされるのを聞いたことがありますね、
うん、じゃあ彼に自分が飼っている猫がいて縁側で猫と人間とのこうも登場するものがあったとしたらその時になんかそういう動きとかそれが猫であるっていう、うん、そういうのってあの落語って日常生活の中の風景が入り込んでるじゃないですか、はい、じゃあその風景の中に、まあ、怪獣は来ないとしても、うん、猫がいたりとかそういうことはあると思うんですがそういうのも何かこうもし古典にそういうのがあったらそういうこうどういうふうに見せをしたりどういうふうな動きをするかっていうところまでこのテキストとだけじゃなくてこう伝えられてきたんですか古典というの
そうだと思いますねやっぱり本当落語はもう師匠から口でこう伝えていく弟子に芸なので、うん、あのいちいちこう読んでというよりはまあ、最近はそれはテキストもあるしあの映像もありますからそれで学ぶこともあるんですけども、まあ、でもやっぱり師匠からこう一つ一つ所作を含めてこれはこういうこと でこういう時にはこうなってるからで目線はここだよというふうなことを一つ一つ教わるで、まあ、修行するというふうに、まあ、言われてるのでおそらく猫の場合も猫がいたらその猫をどう表せで、まあ、そこに言われた通りするという芸でもないのでそのことを教わった上でまたそれを解釈して自分なりにさらにちょっとこう工夫しましたということをやり続けていってる芸でもあるのでなんか教わったから全部そのまま真似しましょうと言ったらもう全然芸として終わってますのでそれを聞いた上で師匠はこうやってたとでこう教わったとで自分もそのことは分かったと分かった上ででも自分はあの猫に対してこういうふうにしたいなと思ったらそこで自分なりの猫に対する、うん、あの上下とか
あの所作が出てくるわけですね、
うん、でそれで工夫してそれがうまいこといくとまたそのことがまた次の誰かにこう伝わっていってということでこう発達していくというのはありますね、
うん、敷居は確かに高くはないかもしれないけどそういうなんかあの見てる側の方もその文化的な背景みたいなものをいつの間にか共有しているところがあってなんかその動作が何かが分かるとか、うん、そういうところがありそうな気がするんですけど、うん
ね、それも今あの聞かれたので多分答えたと思うんですけど、うん、多分それも知らなくって本当にぼーっと聞いてるのが多分一番いい聞き方だと思いますね、うん、あんま考えずにで分からんとこは飛ばして分からん言葉は飛ばしてで面白かったら面白いなって、うん、で面白くない人とか自分に合わない人もいたとしてもあそれはそういうもんだなということでんあんまりこうなんかこうがんちがらめになるようなもんではないなと思ってあのそれは本当あのそういうことになってますよということではあるにせよそれを知って見に行くもんでもないです
し私がまさに何も知らない
からと言って行けない
んですけど
「それなりの疲れがにじみ出る」「それ見たことかこの数値」「前よりも悪くなってやがる」